はようございます。大城ひろとです。この番組はインスタ映えしない海外での暮らしと地味な企業生活から得られた気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。何を話そうと思ってたのかというと、実はもう断食を始めて20日間ぐらい経ちました。なので、あと今日数えない、明日から数えて、おそらく6日後、6日後にはついにこのラマダン時期が終わって、ようやく断食から解放されるんですね。で、まあ今年はまあいいとして、で僕が一番恐れているのが来年なんですよ。でなぜかというと、マレーシアって3回正月があるんですね。まあ実質4回ですかね。1月1日で1回目で、インドの正月、マレー系の正月、中華系の正月ってことで4回正月があるんですが、チャイニーズニューイヤーも旧暦に沿って毎年やってますし、ラマダン のハリラヤプアサっていうんですけど、ハリラヤに関しては断食が終わった後にやって、かつ月の満ち欠けによって毎年時期が変わってくるので、まあ、何年に1回かはこのチャイニーズニューイヤーと、あとはラマダン このハリラヤが被る時期があるんですね。それがなんと来年なんですよ。なのでもう中華系とマレー系がどっちも正月に入ると、もうこの国どうなるんだろうと思って、インド系とね、外国人だけでこの国の経済を回していくのかなと思うと、ちょっと来年見ものかなと思いつつ、でも花火がすごいので、いやー嫌だなーっていう反面なので、ぜひ僕が来年までマレーシアいるか分かりませんが、その時にはまたその現地のレポートでもしてみたいなというふうに思います。ということで、雑談はさておき、今回のテーマっていうのが、まあなんか雑談の延長みたいになっちゃって申し訳ないですが、大城さんって怒ることないんですかというテーマでお話ししたいなと思います。なんでこのテーマ話そうと思ったのかというと、実は約1ヶ月前ですね、僕もともと旅行代理店のフロントライン、要はお客様対応をしていたんですね。なのでお客様とチャットとかメール、チャットと電話で実際にホテルのキャンセルとかフライトの変更とか、そういったのをお手伝いさせていただいていたんですが、部署が少し変わりまして、フロントラインからバックオフィスに移動したんですね。でバックオフィスでいうと、例えばクライアントじゃなくて、パートナー様に対してメールを送ったりとか、あとホテルとか航空会社に電話して内容を確認したりっていうふうに、どちらかというと B2B に近いお仕事に切り替わったんですね。で、まあ、それはそれでいいんですけど、とにかく同じ部署の中でも、所属が少し変わったってことで、今まで一緒に働いていなかった方とお仕事をする機会に恵まれたんですね。その時、僕の右と左どっちにも、シニアの先輩との方たちがいるんですが、彼らと一緒に仕事をしていく中で、どちらからも同じ質問をもらったんですよ。その質問っていうのがまさに今回題名にある大城さんって怒る時あるんですかっていう質問だったんですね。でこれ1回だけだったらまあスルーというか、まあそういう人もいるよなと思うんですけど、こんな身近な人から2回もね、すごく立て続けて大城さんって怒ることあるんですかねって言われて、それでいや私もそれ聞いたんですよみたいな話をしていて盛り上がったんですね。でこの時に確かに自分って怒ることあんまりないな、というか基本的に怒らないですね。でこういうふうに怒らないんですかって聞かれるってことは、なんか僕に対してこう怒らないんだろうなこの人はっていう何かしらがあるんだなと思うので、ちょっと僕の中では話しながら探りながらってとこで解決策とか、あと落としどころは分かりませんが、ちょっと探り探りでお話ししてみたいなって個人的に思ったので、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいかなと思います。まずそもそものきっかけが、この大城さん怒らないんですかっていうのは、おそらくみんなが怒ってもいいようなところで僕が怒らなかった、もしくは感情のブレが少ないっていうところで怒ることないんですかって言われたと思うんですね。確かに僕、自分でも自分のことよく分かっているので、 おそらくそうだなと思うんですが、多分どの部署に回されても、あの文句とかあのネガティブなこと言わずに、とにかくポジティブで良くしていこうっていうような姿勢があるはずなんですね。そうであろうと僕もしています。なのでそういった風な姿を見ると、なんかお客様に対しても多分この人怒んないし、理不尽なことあっても多分怒んなくて、どうにかあの乗り越えていくんだろうなっていう風にあの感じるのかなって個人的に思っています。なのであの怒る怒らないっていうよりも、そもそもこの人って感情的に仕事してないなというか、感情で物事あの意思決定してないなって思われやすいのかなって思います。でも実際は、まあ、経営者とか起業家もそうですが、あの感情でね決断することがほとんどなので、仕事できるできない人っていう選び方じゃなくて、なんとなくあのこの人と仕事しやすいなとか、この人なんか雰囲気いいなとかで選んでしまうみたいなのも、まあ、あの論理的にいくら考えているとはいえ、そういった風な決断をしてしまうと思うんですね。で、まあ、僕の場合だとそれが、まあ、あの感情の起伏がそんなにないっていうのと、まあ、怒るとこ見たことがないっていうところで、あのこういったふうに怒ることないんですか、あるんですかってふうに言われるんですね。で、まあ、これが、まあ、仕事にどうあの生きてるのかっていうと、おそらくですけど、まあ、皆さんもねあの同じかと思いますが、仕事上で感情によって態度が変わるとか、感情によってパフォーマンスが変わるってなると、ちょっと困りませんかね。僕がマネージャーとか、まあ、この管理職でねあの勤まっていて、自分の直属の部下が今日調子いいっすみたいな感じで来られて、で次の日には今日最悪ですねって言って全然仕事しなかったりしたら、ちょっと困るじゃないですか。なので感情の起伏が少ないっていうのと、この感情で仕事をしないっていうのは、ものすごくあの会社員として部下としてはすごくあの重宝される、 見られるべきとこなのかなっていうふうに思います。という意味では、僕の場合全然仕事は仕事、プライベートはプライベートってこうがっつりあの切り分けているので、プライベートを、まあ、職場に持ち出さないっていうのがあるからこそ、あのなんかあんまり怒りそうにないとか、感情のブレがないっていうふうに見られるのかなっていうふうに思います。で実際に僕はこういった見られ方しているんですが、あの今回何を伝えたのかったのかというと、まあ、こういう僕だからだったからこそ、あのなんて言うんだろう、この平社員と課長のこの間の中間職っていうんですか、管理職半分、まあ、あの現場の人半分みたいなポジションがあるんですが、そのポジションにあのつくことができたなというふうに思ってて、あのやっぱり先生も、学校の先生も、あとは、まあ、コンサルタントもそうですけど、何か人に教える側とかサポートする側っていうのは、やはり感情でサポートするっていうよりも、論理的に考えて、まあ、サポートして、でも共感はしっかり示すっていうのが大事なのかなというふうに思うんですね。って考えると、なんかこの人ちょっとすぐ怒っちゃうなとか、なんかこの人すごい感情でパフォーマンス変わるなってなると、やっぱり信用が置けないし、あのこの人から教わって大丈夫かなっていう不安もあの払拭しきれないと思うんですね。なのでやっぱり特にあの会社とか、まあ、そう仕事面ではっていう話ですけど、このいかにこの感情をあのぶらさないか、感情で仕事しないのかっていうのが大事だなと思います。で別に僕仕事をしながら全然意識して感情を殺すとか、感情をコントロールしようって思っていないんですが、じゃあなぜこの感情で仕事してないのかというと、まあ、結局日々の生活なのかなって本当思うんですね。何時に寝たとか、ナイトルーティーンが何だとか、モーニングルーティーンがあるのかとか、そういったところであの日々あの、まあ、ロボットみたいって言ったらちょっとねあの語弊があるかもしれませんが、まあ、こう変わり映えない日常をコツコツ淡々とあの日々やる、しっかり仕事に向けて、まあ、早めに出社するとか、あとは仕事に向けて下準備をしておくとか、そういったあの前もって行動したりとか、そういったのがやはりあの感情のブレを残すってことで、結局こういう小さな積み重ねなんだなってあの思います。なんかどんどん本題からずれてしまって申し訳ないですが、要は仕事する上で、まあ、ビジネスをする上で、やっぱりこの感情に沿って僕らは決定してしまうってところは抗えないというか、どんなに自分は論理的に考える人だって思っていても、その考え自体もまあ感情論というふうに言えるわけなんですよ。なので僕らやっぱり感情で動いてしまう生き物であるってところは抗えないのかもしれませんが、でもやっぱり感情とかその日の態度 度とかによってコロコロ変わってしまうと仕事上も困るし相手も困るので、やっぱり相手に対してこの感情でじゃなくて論理的に考えながら話することができる。でその延長線でこの人怒んないんだろうな、多分最悪なシナリオが起こっても怒って感情でどうにかするんじゃなくて、じゃあ一旦こうやろうかっていうふうに解決策を示せるっていうところがよく見られるし大事なのかなというふうに思うので、僕は個人的に怒りそうないですねって言われるのは褒め言葉かなと思って受け入れていますが、皆さんはどうでしょうか。まあ、逆に何だろう、怒りっぽそうな人だけど怒らないっていうところでまたなんかギャップで相手の心をつかむみたいなのもあるのかもしれませんが、僕はもう完全に自分の姿がまんま外に出るタイプなので、こういったふうに言われて結局自己分析した見た結果、あ多分そういうことだなって今回なんとなくふわっと理解できていますが、やっぱり自分が何を考えているのか、何をしてきたのかっていうので、やっぱりその積み重ねっていうのが職場でもビジネスでも出てくるかなというふうに思うし、その人の使う言葉とか態度とかっていうのもその日限りじゃなくて、やっぱり今までの培ってきた延長線上で今があってっていうことを考えると、やっぱり仕事って皆さんしたりとかすると思うんですけど、それもその日の仕事じゃなくて、まあ、人生プラスその日っていう感じなんだなって思うと、やっぱりこの仕事って結局準備が全てというか、前もって準備しているかによってパフォーマンスも態度も成績も印象も変わるし、僕の場合だともうしっかりもうナイトルーティンモーニングルーティンガチガチに組んでるので、まあ、ある程度一定安定したパフォーマンスを出せているとは、ね、願いたいですけどねわかんないですが、まあ、そういったところは結局大事になってくるのかなって思いましたっていうお話です。すごいプライベートな話で恐縮でしたが、まあ、金曜日の夜ということで、なんか最近お城さんが自分語りしてたなくらいで思っていただけたら嬉しいかなというふうに思います。ということで今回は、大城さんって怒ることないんですかという、まあ、質問というか、まあ、一部の方からある疑問に対してお答えしてみました。最後にお知らせです。毎日 Zoom で無料相談を行っています。ビジネスに関することで大城に聞いてみたいこと、相談したいことありましたら、キャプションにあるリンクからぜひお問い合わせください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。お互い良い一日にしていきましょう。